日本大震災から復興へ向けて歩み続ける福島の仲間たち、そんな仲間たちをつなぐ壮大なプロジェクト、7人のキャラバン隊メンバーが県内各地から生放送でふるさと福島の絆を探しつないでいきます。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りします。今日のキャラバン隊メンバー、この時間は佐久間純子さんです。呼んでみましょうか。佐久間さん。
はい、鏡田さん。
はい、
私たち絆キャラバン、28日の土曜日から、
はい、
相馬市にお邪魔しているんです、
うん、
というのもお分かりになると思います、平成24年の相馬野馬追が7月28日から3日間の予定で開催されまして、今日最終日を迎えました、今私がいますのは相馬小高神社にお邪魔しておりまして、先ほどまでですね、相馬野馬掛け、この相馬野馬追の起源ともなりました勇壮な、素手でね馬を捕まえるという本当に伝統的な野馬掛けをじっくりと見て、そして今、小高神社の中にお邪魔をしております。今日は、私たちふるさと福島絆キャラバン、この3日間を通して感じた相馬野馬追、そしてこの小高神社からいろいろとお話を伺っていきたいと思います。今日お話を伺いますのは相馬小高神社のネギ、相馬為重さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずですね、28日に初日を迎えました。そして無事に相馬の馬追い終了しましたけれども、今のお気持ちというのはいかがですか？
そうですね、3日間、まず天候に恵まれるかっていうこともありましたし、それからその始まってっていうよりは始まる前がもう本当に 95% ぐらいの準備で、今日、この3日間が成功するかどうかっていうのがもう大体分かりますので、あとは本当に準備をもう本当に人事を尽くしたっていうところで、あとはその天候とか、あとは今回素手で捕まえるってご紹介ありましたけども、本来であればもともとは、岩手県から馬をお借りして、で、岩手の牧場さんから、お借りした馬の馬主さんたちが捕まえるんですけども、今回ちょっとこういった警戒区域が解けたばかりということもあって、なかなかこの馬もお借りできなかったということもありますので、自分たちで、結局小高号っていう組織がありまして、こちら の騎馬の方が9人で捕まえたと。そうなると今まで慣れてないので怪我をしないかどうかとかっていう心配もありまして、そういったことで、うまくいくのかなっていう心配はありましたけども、今無事に本当に終わって本当にホッとしております。
そうなんですね、先ほども私たちずっと見ていたんですけれども、この小高号の皆さんが作り上げたというふうに伺いました。あの会場、小高神社の前に、野馬掛けの会場を作られました。そちらの会場の設営も皆さんがされたということなんですけれども、その他にもですね、本当にご苦労があったかと思うんです。私この小高に警戒区域が解けて初めて今日この小高に来たんですが、実はちょっとショックを受けました。本当に開催するのかなと思ったんですけれども、でもここに来てみたら本当にたくさんの方々の手があって、そして昨日も行われました行列でもたくさんの方々、小高会の小高号の騎馬会の皆さんはもちろんなんですが、たくさんの方々の力があったと伺いましたけれども、どういったことだったんでしょうか？
まずですね、昨日の行列で言いますと、もともとは地元の、小学生であるとか中学生の方と高校生ですね、小高には2つ高校ありますので、そういった方を募って、行列を作っていた。小高神社としてはそうしてたんですけども、今回生徒さん皆さん避難されてということもありまして、なかなかその生徒さんを集めることが難しいという中で、行列が本当にできるんだろうかと。他の、2社、中村神社、太田神社については警戒区域っていうことでありませんでしたので、通常通り、行列が 準備できるっていう中でうちはどんなことができるんだろうかっていう心配をしてたところ、行列に参加するボランティアの方がいらっしゃるということで、その方と随分そのお話し合いをして、そのやっぱりお祭りのボランティアっていうとやっぱり瓦礫の撤去であるとか、お掃除をするとか、そういったことをやっぱり今までメディアの中でイメージしてきたんですけども、そういうことではなくてお祭りに参加すると。で、実際に参加していただいた方にも、お祭りに参加するっていうのはどういうことなんだろうか、なんか珍しいからやってみようよって誘われてきたんだみたいな人もいらっしゃいまして、実際に参加していただいた方っていうのは本当に真面目な方ばっかりで、本当に準備も、一昨日やったんですけども、昨日が本番ということで、準備もきちっと炎天下の中で着付けをやって、で、いろんな旗を持ったりだとか、石高を表す羽とかを持っていただいたり、鉄砲を持ったりとかっていうことも、あなたはこれですよ、あなたはこれですよっていう形で教えてっていうのは、タイ人の方なんかも混ざってましたので、そういうタイ人の方は日本語は通じなくて通訳の方を通してということもありましたので、そういった中で本当に明日大丈夫なんだろうかっていうことを心配はしてたんですけども、実際やってみたら沿道の方後から聞くと一番小高神社立派だったよみたいなことをおっしゃっていただいたということもありまして、他の神社が立派じゃなかったってことはないと思うんですけど、少しちょっと、持ってくれたんだと思うんですが、そういったことですごくこうボランティアの方に助けられた、これ本当に助けてもらってほっとしたなっていう、昨日の行列はそういう感じでしたね。あと沿道の方のその拍手も大きかったですね。小高神社のご神様、おみこしのことご神様って言うんですけども、っていうと拍手がすごく大きくて、っていうのは小高工業の生徒さんが担いでるもんですから、20名ぐらいで担いでたんですけども、で小高工業の生徒さん担いでるんですよなんて言うと、やっぱりもうすごい拍手で、割れんばかりの拍手でしたので、そういうところがやっぱり今までとはちょっと違ったかなっていう感じがしました。
私も実際その行列を見ていて本当にですね、感動もしましたし強さも感じました。そしてですね、海外の方もね、そうやっていろいろとつながってくれるんだなというのを思ったんですが、もちろんですね、今年の相馬の舞を機に生まれた新しい絆、それから強い絆というのを生まれたというふうに私も思うんですが、もともとこの地の方ももちろんお持ちだったと思います。言葉にしなくてもあったことだと思うんですが、今年の相馬の舞を終えて、いろんな絆を感じられたと思います。相馬さんにとっての絆というのはどのような言葉でしょうか。
先ほども申し上げましたように、やっぱり海外の方の方、海外からも送らってきていただいて絆をもらえたと、そういったことでボランティアの方の絆、全然見ず知らずの方の絆もあるんだなっていうのを私は感じました。
はい、今日は相馬の舞い、熱い熱い相馬の舞から情報をお伝えしました。こちらからは以上です。
ありがとうございました。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたしました。